QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただいております。39歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今週の天気といえば死傷者を出すほどの爆弾低気圧でしたが、皆様の周りは大丈夫だったでしょうか。まあ熊本はね、風強かったですけど、それほどその中で被害とかっていうのは多分なかったと思うんですけどね。
そうですね。
各所で大きな影響を与えてましたが、こちら兵庫県では小学校の校内にあった、兵庫県の県の鳥、コウノトリの、その人工、まあ人工的に作られた巣っていうことですか、人工の巣から卵が飛ばされ地上に落ちてしまいました。卵4個のうち2個は割れていなかったので巣に戻しましたが、再び、暴乱、まあその、なんていうの、
温める、
うん、するかどうかは現在確認できていないようです。現在、新潟県佐渡島の時はやはり強風の影響で巣を離れていたようですが、こちらは数組のペアが戻ってきて放卵を、再開しているようです。天気や動物を含め自然は思い通りにならないということを嫌というほど痛感した1週間でした、ということで、まあなかなかねこの時期にあれほどの爆弾低気圧が出てくるってことは珍しいんですけどね。
やっぱそうですよね。
あの前例がないわけじゃないですよ、ないわけじゃないけど珍しいですね。で、あの日本海側をああやってこうあの投進していく、あの低気圧はやっぱこの時期と往々にしてやっぱりその急速に発達しがちなんですよ。で、あの今はね、でもやっぱあの本当はあのあれですよ、天気予報ってのは昔はよくあの当たらないとかなんとかってよくバカにされるね、ことがあったけど、今は当たるね。
当たりますよね。
やっぱね、そのスーパーコンピューターだかなんだか知らんけど、もうともかく精度が飛躍的に向上しちゃってるから、おそらく世界中で、日本の気象庁の天気とか、まあ、もちろんその他の天気予報会社も含めて、精度は多分ピカイチだと思うよ。
どこがですか？
日本の。
やっぱ日本って特にそうなんですか、ね、
特にそうですね。で、だってあの、気象衛星とかをまともに持ってるのってアジアで日本ぐらいですからね。
あ、そうなんですか。
だから、あの、アジアの、その、天気の、その、なんだ、その、静止衛星で撮った、気象衛星で撮った映像は、アジア各国に配信される。
それ有料、無料で？
有料か無料かしなんていう、その、なんか気象条約みたいなのが、国同士であって、で、タイだとか、ああいったところにもちゃんと配信されてますね。
だって今、天気ってですよ、お金出して買ってるじゃないですか、特にあの、
あ、もちろん企業とか。
いろんな企業、その、お天気がすごい関係するんで。
特にあの、集客をね、あの、が、あの、読まなきゃいけない、その、遊園地だとか、あるいはそのコンビニなんか
もコンビニもそうですよね。
あの気温がどの程度上がるからどういうお弁当をあの主に出すとかっていうのを含めてデータ配信しますからね。
ねえ、まあ、長いスパンで言うとそれこそあのいわゆるこうなんかあのアパレル業界とかもそうですしね、飲食業も、まあ、もちろんそうなんですけど、すごいですよね。
だから当たるんだな。で、まあ、今回のその爆弾低気圧、昔はだからね、こういうのはね、全く読めなかったんですよね。
やっぱそうなんですか。
そうですよ。だからこそ、あの、それこそあれですよ、八甲田山、死の行軍でおなじみの、ね、あれなんかを見事に爆弾低気圧にぶつかってるわけですよ。で、あの、大丈夫、大丈夫と思ってて、突然風がその、急速にその、強まって、猛吹雪になって、その、兵士たちがバタバタと死んでいったという、やっぱそういう教訓が日本には当然あるわけですよね。で、それがその、なぜそうなるのかっていうのが、きちんと分かるようになってきたんだったら、むしろ、まあ、最近の話ですよ。もうそうなってくると。で、やっぱりその、様々な海水温のデータであるとか、その、どこの空気が、どういう、温度と湿度、まあ、いわゆる密度があってですよ。で、どの方向に、どのスピードで、どういうふうに、その、等圧線に沿って風が流れていくわけですかね。こう、高いとこか低いところに。で、そういう、あの、仕組みをですよ。わかる。まあ、当然、仕組みは当然昔から分かってたけど、その、データですね。データを、ともかく細かく集めて、それを短時間に、その、計算していく、そういったものを、できるようになったっていうのが、すごいことですよね。
今ですよ。と思ったんですけど、天気予報ってやっぱさあのこう、まあ、生命に関わるじゃないですか、生活の全般に。だから割と幅広くインフォメーションするでしょ、正確に。これいつぐらいまでそれでやってくれるんですかね。
何が
いつから有料になるんだろうっていつも思いながら、僕ああいうの見ながら。
いやー、これは国としてはやっぱただで出さんとしょうがないでしょうね。 そうなんですかね。気象庁民営化とかっていうことは、うん、おそらくないとは思います
よ。そうなんですかね。やっぱ国のあれに関わるからですかね。
そう、そうでしょう。
防衛も含めてね、天気っていうのはね。
ただ、その戦争になったら天気はなくなりますからね。
そうなんですか。
だって昔、戦争中は天気はなかったですよ。
それどういう理由です
か。それはほら、敵にも知られたくないからですよ。
情報を知られてしまうから。
そうそうそう。晴れてますって言っちゃったら、じゃあ爆撃に行こうっていう。でも、あれですよ。それは全然意味なしてないんですけどね。日本の当時の、その天気予報の技術より、アメリカ軍の方が、上飛んできて、全部観察してるから、全部わかってるので、全く意味がなかった。だって例えばこれ、天気とは違うんですけど、地震の話ですけどね、1945年の何月だったっけ、中部地方で起きた大地震がありますけど、その時に、報道管制敷いてるわけです、日本は。当然ね。で、愛知県の軍需工場とかが軒並みやられてるわけですよ。ね。で、やられたのを知られたくないと。ね。だから黙ってるわけ。ところが、アメリカは、精度のいい地震計をあちこちにもう持ってるし、アメリカ本土の地震計で日本の地震もキャッチしてるわけですよ。それによって、日本のその中部地方に甚大な被害が出てるということは、もう完全に手に取るように掴んでるわけ。ところが、日本は、報道管制をしてたから、その、揺れたねと。結構揺れたね。でもね、なんか新聞に載ってないから大丈夫っぽいよ、みたいな感じで。ベタ記事でただ、地震がありましたって。だから、大変な被害が出てんだけど、救援物資送れないわけですよ。送ろうとも思わないから、その何も。
そうですね。ね。
で、
知らないわけだから。
で、大変だったっていう。そんなのもあるぐらい。だから、まあ、その、戦争になったら天気予報が出ませんっていうのは、まあ、むしろもう今やナンセンスなんですよね。北朝鮮あたりなら知らないですよ。
まあまあ、そうですね。
で、ただ、あれですよね、戦争が起きると変わるものって実はあって、車の GPS とか、カーナビの、あの精度が、時折、飛躍的に向上します。
向上する？落ちるんじゃなくて？
上がるんですよ。
なんでですか？
普段、精度を落としてるの。
あ、そうなんですか？
それ人工衛星から、ある種のパルスを出してるわけじゃないですか。ね。で、それをわざと誤差を出せるようにしとるんですよ。で、戦争になると、ピンポイント爆撃やら何やらをせないかんから、精度をもう最大限に上げてくるときなんですよ。だから急に なんか今まではざっくりだったのがなんでこんなピシャリのところに出るんだろうみたいなね、ということが起きることが時々あります、
はい、怖いですね。
まあ、もちろん地域によって違いますから、その日本でどうっていうことはないかもしれないですけど、だからそういうようなこともあって、まあ、ちょっと天気とは違いますけどね、でもまあ本当にあの天気予報の明日、だからこの間もさ、この爆弾低気圧になりますっていうのは、もうちゃんと言ってたもんね。
なんか、でも、あれでしたね。僕もそうですけど、ね、ほとんど聞いてませんでしたからね。
俺は、最初の予報を見て、で、まだ、朝鮮半島のすぐ横に、この低気圧がいた段階で、で、これが爆弾低気圧ってその時はまだどこも言ってなかったんですけど、流れからして、その次の24時間後の予想気圧配置を見て、あ、これはもうとんでもねえ爆弾だと思ったんで。
なんか、つぶやいてました。なんか、
どっちか。私はもう爆弾低気圧になるから、皆さん、特に東日本の方はご注意くださいと、ツイッターとかフェイスブックで呼びかけまして、まあ、何人かのリスナーさんが、気をつけますということで呼びかけたりしてくださって、まあ、多少は役に立ったかなと思ってますけどね。
でもなんか、ああいう実際にこう、何でもそうなんですけど、ああやってニュースでやってたけど、こんなになるんだっていうぐらい風が吹いてたじゃないですか、実際。あれは本当こう、あれですね。科学的っていうか、そういうのがちゃんと分かってないと、なんか、ってなっちゃいますね。
いや、だから、ね、天気予報を見るじゃないですか。ね、前から俺言ってんだけど、ね、天気図をご覧くださいって言って、
出てくる。
そう、日本列島が出てきて、ね、で、低いと高いって書いてあって、そんだけでしょ、もう、まあまあ。で、せいぜいその、県庁所在地っぽいところに、傘マークやら、お日様マークやら、が出てくるだけでしょ、で、あれでまあいいですよ、とりあえずは、わかるから。うち、この辺りは晴れだなとか、この辺りは雨だなってことわかるから、いいけれど、あの先に進めないんですよ。
どういうことですか？
要するに、知識としての、その、
ああ。
天気に関する知識を得ることが何にもできなくなっちゃうんですよね。
その明日の天気は確かに分かりやすいかもしれんけど、うんうん、
どんな人でも分かるから
。GUI というかね、あれでバッと出てね、うんうんうん。ただ、昔みたいにほら、お天気図のややこしい記号がわーっと出てきて。
そ
う
そ
う。
だからその等圧線とか、うん、ね、その、温暖線線とか寒冷前線とか、うん、ね、そういうのがあって、うん、ね、で、それはどっちの方向に向いて、どんだけのスピードで動いてるとかっていうのが、うんうんちゃんと書かれている、いわゆる天気図を見て、うんうん、それを分かるように説明する、うん、気象予報士の方と、うん、もうざっくりしか言えない人もいる。例えば、その、うん、ね、N 点の森田さんなんかは結構細かいところまで言ったりするわけですよね。はいはいはい、で、横でこう、久保田智子アナウンサーが、うん、ね、また、いいなと思いながら見たりとかするわけですよ。うんうん、ね。で、ともかくその、等圧線とは何なのかとかね、
うん、
簡単にでいいから知っといてほしいですよね、
うん、
だから日本列島に、うん、ね、その例えば日本列島に線が、うん、ね、例えば普通だったら、うん、せいぜい3本ぐらいしかかかってないんですよ、
う
ん、3本ぐらいしかかかってないときは何ともないです、
うん、
5本以上かかってくるんですよね九州から北海道までの間に、
うん、
5本以上かかってきたらやばいですよもう風強いです、うん、で要するに線と線の間には高さを表してると思ってる 気圧の高さの差、
ね、
高低差だから、地図のあの等高線と一緒ですよ。
はいはい
はい。だから、線の間が広ければ、うん、落差が緩やかな坂ってことですね。
あ、なるほど。
うん、ね、坂が、
うん。
ね、で、そこを、例えば玉が転がってくるときに、うん、緩やかな坂と、うん、ね、その、急な坂ではスピードが変わるっしょ。
うん、
ね、加速度は無視してください。うん、坂でこう、加速度はつかないですから。
うん、
で、その線がいっぱい詰まってるってことは、うん、ものすごい急な坂がそこにあるってことです。そうするともう滝みたいな感じで風がブワーッと落ちてくるわけでしょ。
はいはい、
だから、その線が何本かかってるかっていうのを気にするだけでも全然違ってきますよ。
なるほどですね、
うん。だからそういうのを学校で教えるんかね。
今どうなんですかね。
というか、天気図読める子供ってどれぐらいいるの中学生とかで。
天気図って理科とかでやらないですか科学とかで。
俺はやった記憶がある。で、簡単にだったけど、その前に俺はもう、天気図は読めたし、自分で書いてたから、だから、全然必要なかったですけど。
今やってんのかな学校で習った覚えある。まあ、俺はまあ、ちょっと残念な方なんで、でもぼんやりしてるからよく覚えてないですけどね。
天気図とかね、その文房具屋さんで天気図用紙を買ってきてね、うん、毎日聞いてましたからね、気を通話聞いて。ね、だから、まあ、今そういうことやる人はいないんだろうけれど、よっぽどのことじゃない。でもね、やっぱ、命に関わることでね、天気っていうのはね、
もの
すごい大事なことなんで、その興味を持つことは素晴らしいんだけどな。
命にも関わりますけど、いろんな意味で、知っといた方が得するよっていう意味で教えてもいいと思うんですよね。将来あなたが商売するときに、これ読めた方がいいよとかもそうだし。
そりゃそうだと思うよ。
ねえ。
気象予報士的なね、技能を持ってる、
うんうん、
それこそ食料品店とかね、
ね
ね、ちょっとだけその数が出ますっていう、うん、なんていうの、お惣菜とか作ってるところとかさ、
う
ん、
そうそう、
やっぱ全然違うと思うよ。その業者に頼むよりは自分でやりゃいいんだから。
ね、そうそう。
うん、
ね、そういう意味でもなんかそういう、インセンティブをちゃんと用意してから教えればいいのになとか思ったんですけどね。
はい、というわけで天気のことは皆さんも関心を持っていただきたいと思いますが、
はい、
今度の4月21日は、
はい、
1万歩ご利益ウォーク開催でございます。
はい、
もうかなりの方が参加するということで応募が来ているというふうに伺っております。
はい、
で今回は、ゴール地点、熊本の五穀神社、うん、昨年と同じですけども、はい、五穀神社では、FMC マスタード鶴田&、うん、見習い楓によります、うん、楽しい、クイズ大会、そして、会場といいますか広場では、うん、境内ですけどね、うん、では、吉本住みます芸人のモッコスファイヤーが、
うん、
にぎやかしを、ね、でさらには、
うん、
熊本が生んだスーパーアイドル、うん、KMT48 の皆さんが、うん、歌って踊る楽しいパフォーマンスが行われるというふうに伺っております。頑張っていただきたいと思います。
そうですね、頑張っていただきたいですね。
なかなか私、あれですよ。YouTube で見ました。KMT48 の皆さん。 あの練習しとるなと思って。
ああ、そうなんですね。
ああ、なかなかちょっと中に入って踊るのは私ちょっときついなと思って。
中に入って。
入るつもりはないですけどね。
向こうも入れるつもりはないと思いますけど。
そうですか。それは残念だな。
ねちょっと。
もうちょっと接点があればよかったなと思って。
そうですよね。まあこれから分かる接点がね。
どうでしょうか。
はい。
ということで、まあ4月21日お暇な方は、ぜひね、来ていただきたいと思いますが、そこで、実はこの間、この FMC スタジオ熊本のね、の方にもお越しいただきました、千葉県のオール船橋プロジェクト、AFP の、ね、金太郎さんからですね、缶詰が届いております。ちょっとそっちをちょっと一個貸してみます
。はい、こちらですね。
二つ、
手元にございます。
緑の缶と赤の缶、ね。
緑の狸。
じゃないですね。
赤
なん
でしたっけ。
普通赤いキツネから言うんだけどね。赤いキツネ緑のタヌキって言うんだけど、普通は。
はい、
緑のタヌキから言うから、とタヌキって言うんだけど、
はい、
こちら J、なんだ、
はい。
二つありましたね。
缶詰です。
緑の方は小松菜パンです。
うん、
これ西船橋の小松菜を原料にして、それがこう練り込まれているものです。
パンの缶詰。
そうです。で、もう一つ赤い方は、船橋の人参を使いました、人参パンです。じゃあ、ちょっと、
はい、
じゃあ、
どっちか開けてみますか。
平上優子さんに人参パンを開けてもらって、はい、私、小松菜パンを今からパカンと開けます。
おパンの缶詰。
開けました。
フルトップになってるんですね。
出てきました。
開けていいんです
か？開けていいですよ。開けましょう、開けましょう。で、こう中に
早よ開けやね。酔ってないで。なんで開けて
くれるのかなと思って。
なんかこう。
開けれる？
あれみたい
な。切らないようにね。
シーチキンの。
ですか、パッカンって言いたいんですか？で、パンがこうなんか紙がついてまして、この紙を引っ張りますと。
あ、パンの匂いが。
パンが出てきました。
お
小松菜パン。
本当だ。本当は缶の中に普通にパンが入ってて。
そっちもちょっと、
紙がこう仕込んであるんですね。
そうですね。なんかマドレーヌみたいな感じで紙がこうついてます。
両端にあって、
で、ちょっとそっちの人参パンを。
引っ張ります。取れた。はい。
そっちちょっとなんか、割ってください、こっちに。
はい。じゃあ、
私、まず、ちょっとこの、小松菜パンをいただいてみます。
はい。
うん。
ほら、師匠にあげて。
人参パン。
あ、なんかね。
うん、どうですか。もくもく食べる。中も本当に緑なんですね。
ほのかに甘いね。あ、うまい。
じゃあ私ちょっとこの、平上さんと。
小松菜パン。
今、平上さんも小松菜パンを食べてるんですね。
どんな味でしたっけ？
あ？ほんとね、今あなたが食べてるのが小松菜パン。
うん。
どんな味か教えて。
小松菜自体は、
そんなに。
ナッパだから、そんなにその、アクが強かったり、えぐみがあったりするナッパじゃないじゃないですか。
そうですね。
でも小松、そうですね。
ちょっと人参パン食べてみましょうかね。
はい。人参の味します？
人参パンはね、なんかちょっと黄色っぽいね、パンです。
風味でもなんかこう、いわゆるバターというかパンの香りがすごいしますね。
うまいだな、これ。
しっとりしててね。もうちょっと乾燥してるかと思った
ら。しかもほら、なんか、缶詰って言うとさ、なんか違う、なんかものをさ、なんか、
乾パンとかなんかそういうイメージがあったんですけど。
しっとりとしててさ。
いやいや、ちゃんと。
なんか、ほんと出来たてのパンみたいな。
すごいですね、缶のパン詰めって。
うん。
皆さん何すか、さっきから。
さっきは。食っちゃった。
それさ、すごくわかりやすく見えるよ、これ。
紙食っちゃった。
これ何おやつでもいいし。
非常食？
非常食です。
いや、だから缶詰だから、日持ちするから、
その、27年。
あ、そう、27年3月3日までの賞味期限。
そう、すごいね、やっぱ。
すごいですね。
保存食。
あ、だからあれですね。移動する、流通がしやすいですね。
そうそうだね。
ね、で、店頭でも置きやすいじゃないですか。非常食でもいいし。
美味しい美味しい。
だからほら、
すげえな。
特にさ、帰宅難民対策で、会社とかで、食料を3日分備蓄しましょうとか言ってんじゃん。
うん、
特に首都圏なんかね。
うんうん、
で、首都圏に限らず、これ、日本列島どこだって今もう危ないんだから。
よいしょってね。
こういうのをさ、で、しかもほら、乾パンって、乾パンも言ってたらいいでしょうけど、ないよりはね。
うん、
やっぱこれぐらい柔らかくてさ、しっとりとしてて、しかも、あ、こう、ほんのり甘くて美味しいじゃないですか。
普通にうまいしね。
これがあれば、なんか落ち着くじゃん。
そうそう、美味しいもん食べてね。
うん。
で、ほら、子供とか、老人とかね。うん。そういう人にも優しいしね。
これに、この、なんか、緑のパッケージと赤いパッケージで、うん、なんかちょっとこう、優しい感じがして、
うん、
なんか、子供だと喜びそうなね。
うん。
これ、なかなかなもんですよ。
もうすごいですね。
うん。
よくできてますね。
すいませんね、くちゃくちゃくちゃくちゃ言っちゃって。
俺、パンの缶詰って初めて食った。
いや、俺も、乾パン以外では初めてだね。なかなか大したもんですよ。
特許取得って書いてある。
ああ、ね。
すごい。
これ、興味のある方は、うん、検索とかしていただいて、うん、船橋の小松菜パン、人参パン、缶詰で多分出てくると思いますけど。
うん。
香りもいいね。
うん。え、これも、値段はいくらぐらい
ああ、ちょっとすいません、
本当に。
ああ、皆さん調べてね。
うん。せっかく送っていただいたんで、ちょっといただいたけど、本当予想以上にうまいですね。
うん。
うん。
いや
ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
船橋のあっちの方は本当にいいもんが、ね、その、なんだ、海のものもそうだし、ええ、こういう畑のものもそうだし、なかなかなもんですよ。
コンビニス食べられたんですよね。
コンビニス食べましたよ。
美味しかった
です。あったっすよ。
ああ、いいですね。
食べなかったんですか？
食べてないです。
ああ、俺も食べてないです
けど。生を見ろ。食べたもん。
別に食べたもんって言われるほど、その、別に
美味しかったですよ。
あ、まあ、良かった、良かったじゃないですか。
というわけで、本当にね、結構なものを送っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけでございまして、
はい、
さあ、お送りしてまいりました QIC、そろそろエンディングということでございます。うん、まあ、先ほども告知しましたように、21日は、ヨカバイ熊本1万歩ご利益ウォークでございます、
はい
はい、
で、22日は、
うん、
ペーパーボーズ佐賀くんの結婚式で、ね、
あ、なるほど、
朝から撮影に行かなきゃいけないというね、うん、
はい、
でその後、
うん、
から、
うん、
いよいよですよ、
はい、
同面公演クランクインってことになってますね。
ああ、そうなんですか。
はい、
はい、
でもう音楽が、
うん、
8曲以上すでにも仕上がっているという、うん、
すごいですね、
ことでございまして、
音楽監督の手によって
永田由美さんの、
あ、
なあ、大したもんですよ。
すごいですね、
はい、
もう、
台本読みながらですね、
うん、
何度涙したことかというですね。
お、誰ですか。
私が、
お、あ、その音楽を聴いて、
そうそうそう、私の頭の中にはもう映像が出来上がってるわけですね。
はいはいはい、
それにその曲が重なることによってですね、
はいはい、
なんだこれっていうぐらいに
ミラクルが
来てます。
あ、いいですね。
そこにその今やその俳優としてですね、
はあは
あ、まあ、目覚めつつある、
うん、
ガラスの仮面を毒足、
うん、
再び毒足、
うん、
再び毒足したんです
か。いや、また読み返してると。
うんうんうん、
あのマスタード鶴田が、
うん、
いよいよその役者魂のね、
じゃあ北島麻弥になるんですか。北島麻弥
なんかね、他の演劇論の本とか読んでたら薄っぺらいなと思うけど、あのマスタード鶴田が、うん、ガラスの仮面を読んで演劇の勉強してると聞くと、うん、なんかね、妙にハマってね、なんかね、恐ろしいことが起きそうな気がする。さらにミラクルが起きるような予感がするもん、俺。いろんな意味で。で、脚本、ほら、ちょっとシナリオを読ませていただいたじゃないですか、うんうん、正直言ったらちょっと平凡だなと思ったんですけど、でも多分それをまたさらにこうミラクルにするんだろうなっていうちょっと期待が、
化けるんですね、
はい、
全てのミラクルがね、
うん、
まあ松竹映画っぽいこの映画をね、
うん、
より松竹映画っぽくしていくと思います。
、はい、
もう松竹からスカウトが来んじゃないかと思うぐらい、ね、
ですね、
なかなかいないですよ、もうこれ
は。何ですか。
いや、この現代に蘇った小津安二郎みたいな感じで、
もう切り、ちょっと自画自賛しすぎるん
で、切り返しでいきますよ、切り返しで。
ああ、いいですね、楽しみですね。僕はもうその演出と編集がどんななるかとかね、現場は楽しみですけどね。
まあ、小津安二郎と違う部分は三脚をほとんど使わないという、
う
ん、ことじゃないかなと思いますけどね。で、まあ、ということで、
はい、
まあ、今月からその映像作品の制作も、
はい、
本格稼働することになっております。
はい、
そして2作目のね、
うん、
人生は連射だ、
うん、
今主演女優の方も、
はい、
今、カナダあたりに今行っておられます。
あ、そうなんですね。
アメリカとカナダでしょうか。まあ、いろんなことをこう吸収して、
うん、
この作品のために、
うん、
まあ、すごい力の入れようですね。
作品に関係なく言ってるんですね、多分。
まあ、とっくの前から予定が決まったみたいです。
そうですか。
というわけで、
はい、
ございました。QIC、そろそろお別れです。お相手は榎田信也門と、
エアポート成田と、
キラウヤイコでした。
それでは、また来週ごきげんよう。さよなら。
さよなら。